道端どこかの迷い道へようこそ。本日は、先週の配信、私のプライドについての感想のお便りのことと、褒められる、褒めるについて話しております。それでは、本日も早速迷って参りましょう。こんばんは。いかがお過ごしですか？もうね、今日は、早速、お便りを読ませていただきたいのですが、迷い道ネームつくねさん、どこかさん、こんにちは。いつも興味深い配信をありがとうございます。一人で泣いたり笑ったりしながら拝聴しております。エピソード66、私のプライドでのお便りの内容とどこかさんの意見に深く共感したので、初めてメールを送らせていただきました。私も自分を理解してくれる人なんていないのではないかと寂しさを感じながらも、独りよがりに生きてきました。私は学生時代、仲がいいと思っていた友人に裏切られ、根も葉もない噂を流されたことが原因で、クラスの大半から避けられていた経験があります。そのため人を信用できなくなり、親しくならなければ裏切られることもないと常に一定の距離を保つことで自分を守ってきました。しかし、どこかさんが紹介されていたプライドと需要の反比例という言葉にハッとさせられました。自分では自信のなさや謙虚さだと思っていた行動が、実はこの人には理解できないだろうと決めつけ、ノーカーンとしていた自分の傲慢さだったということに気づいたのです。私はただのプライドの高いいけすかない女だったのです。学生時代の辛かった期間、誰にも相談せず、頼ることもせず、ただ一人で耐えていました。かわいそうな人と思われたくなくて、ずっと大丈夫なふりをしていました。裏切られたことも、避けていることも、気がつかないふりをして過ごしていたのです。それが私のプライドだったのだと今は思います。誤信のために、身につけたはずのプライドが逆に自分をこじらせる原因になっていたなんて、本当に皮肉な話ですが、それに気がついた時、重い鎧を外せたような妙な安堵感を覚えたのです。それと同時に、プライドの壁の中で必死に孤独と戦ってきた当時の自分を、辛かったねと言って優しく抱きしめてあげたくなりました。心の中で滞っていた気持ちを原稿化してくださり、ありがとうございました。随分と長い間、無自覚に、でも確実に、いけすかない女で生きてきましたが、答えがないのだから迷っていていい、というどこかさんの言葉を胸に、毎日がエブリで、今日も迷いながら生きていきます。ここまで読んでいただきありがとうございました。これからも配信楽しみにしています。もう言葉にならないくらい嬉しい。もうね、このお便り額に入れて飾りたいぐらい、本当に。もう一回読みましょうか。もう一回読みたいぐらい。泣けるね、こりゃ。本当に配信やってきてよかったなーって思うのと、もうこの番組終わってもいいなーって、本当本当にこのお便りがね、届いた時、心の底から思いました。仲が良かったと思っていた友人に裏切られて、誰にも相談できず一人で抱えていた、かわいそうな人と思われたくなくて、ずっと大丈夫のふりをしていた、自分を守るために身につけたはずのプライドが自分をこじらせる原因になっていた、でもそれに気づいた時に、重い鎧を外せたような安堵感があり、プライドの壁の中で必死に孤独と戦ってきた当時の自分を、辛かったねと言って優しく抱きしめてあげたくなりました。もうね、私もつくねさんを抱きしめたい。まあ、私がね、抱きしめても仕方ないんですけど、素晴らしい。本当によく自分で気づくことができましたね。 ここをね、本当にいつまでも気づけずにベクトルを他人に向けて一生人のせいにして生きてる人は大勢います。この裏切った人のせいで私はこじれてる、その人のせいだって言うんじゃなくて、そこに傷ついていた私を私のプライドで守ってきた、でもそのプライドが私をこじらせてたんだって、プライドさんありがとう、私を守ってくれて、でも私本当に今まで辛かったよね、頑張ってきたねって、こじれすら抱きしめてあげる。私がよくこの配信でもね、何回も何回も言ってきた、自分の悲しみを受け入れてあげるってこういうことなんですよ。これをね、言いたかったっていうか伝えたかった。つくねさんが自分のね、その当時の孤独と戦っていた自分に辛かったねと言って、優しく抱きしめてあげたくなりました。素晴らしい、嬉しいわ。私本当になんかちょっと呪いが解けたんじゃないですか。私の呪いまで解けた気がする。ありがとう。私もこのお便りから本当にたくさん学びました。迷うって素敵なことでしょ。これですよ、あの迷う醍醐味っていうのは。でね、もう一つ、あのこれは Spotify のインタラクトでもらったのですが、リリさんですね。どこかさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。鶏肉さんのお便りに答えているどこかさんの言葉が私にもザクザク刺さってきました。私も同様に友人関係をこじらせてきたし、姉がだらしないせいか、次女の私にも長女の呪いがかかっていることに気づきました。プライドという鎧は私を守るのと同時に動きにくくさせていたことに気づきました。すぐに鎧を脱ぐのは難しいけれど、軽量化していきたいと思いました。はい、ありがとう。本当に皆さんから学ばさせていただくことがたくさんあります。私もね、配信してこの感想をもらうことでいろんなねことに気づいたり、ああそういう風に捉える人もいるんだとか、ああそういう風に感じる人もいるんだとかね、いろんなことをね本当に学ばさせてもらってるなって思うんだけど、うん、だから本当に一つ一つのお便りで自分とは関係ないことかなと思ったりするけど、いや関係あるんですよね。全てはやっぱりつながってるっていうか、あの人にはある感情だったり、人にはある出来事だったり、全く同じことではないかもしれないけれども、こう理解し合うというか、うん、そういう瞬間もたくさんあるなというふうに感じてますね。本当に感想くださったりお便りくださって、本当に皆さんありがとうございます。あの実は鶏肉さんからもお便りいただきました。鶏肉さんも本当にいろいろあったけどね、お便りありがとうございました。プライドって本当になんか見えるようで見えないからややこしいんですが、ゼロになってしまうっていうのも物足りない気がするけど、なるべく自分のプライドをほぐしてってあげるっていう作業も必要かなと思いましたね。じゃないともうどんどんどんどん背負ってっちゃうからさ、生きてく上では時に必要だけど、リリーさんとかつくねさんが言う通り、ありすぎると本当にがんじがらめになっちゃうから動きにくくなるから、ちょっとずつ軽量化できたらいいですよね。本当に皆さんお便りありがとうございます。後半は今日は褒められるっていうことについて話したいんですけど、私正直に言って褒められることがすごく苦手です。なんかね、バカにされてる気がするの。だからなんかちっちゃい頃からすごく嫌だったんだけど、なんで素直に受け取れないんだろう、なんでかなって考えてたら、その小さい頃に頑張ってて偉いねみたいな褒められ方をしていたの。こ これは前回の私のプライドの回で、褒められもしなかったみたいなことを話したかもしれないんですけど、褒められたっていうことはそれなりにあるんだよね。でも頑張ってて偉いねっていうことだったの。で、この頑張ってて偉いねっていう言葉って、まあ、褒められてんだけど、でもつまりは頑張らなきゃダメだよっていうプレッシャーでもあったんですよ。そこに違和感を感じてたんですよね。だから褒められるのが好きではなかった。どちらかというと大人の都合で子供に我慢させて、それに対して罪滅ぼし的な感じで言われるセリフみたいなのが、頑張ってて偉いねみたいな褒めるね、ことでコントロールされてる感じがして、すっごい私嫌いだったんです。頑張っててすごいね、偉いねっていう言葉って、まあね、これまあ大人になってなんでだろうって、まあ、私も今回ね考えて思ったんですけど、すごい上から目線なんですよこれね。今言われても嫌だ。もちろん努力とかやらなきゃいけないことっていうのはあるんだけど、それに対して褒めるという一見いい言葉で、このまま頑張り続けなさいよ、頑張っていないとあなたは価値がないからね、みたいな上からのね支配を感じてしまうんですよ、この褒められるっていうのに。だからこういう言葉を言われると否定したくなっちゃう。頑張ってないし偉くないしみたいな感じね。まあね、だからそれをそういうふうに思ってたから、あ、ひにくれた子供だねってすごい言われてきたし、素直じゃないねとも言われてきたんだけど、いやでもそうなるよ。だってコントロールしようとさしている、大人がコントロールしようとして使ってる言葉に対して子供として一生懸命反抗してきたんだよね、私は。で、今になったら思うんですが、しかしこれね、私が今親の立場になって子供をね育てさせていただいている時に、この言葉をねついつい使ってしまう、言いそうになる、うん、子供を褒めてやっぱりねコントロールしようとしてしまうんですよね。で、それをやっぱり子供はしっかりと感じて、最初はこう褒めることで、まあ、子供もちょっと嬉しくなって、最初はねうまくいくんだけど、でもこのね手法はすぐに効かなくなる。だから子供を見ていても親にとっても褒めるっていうことは、まあ、褒め方とかにもよるけどね、特にこのなんか頑張っててすごいね、頑張って偉いねって、頑張ってるねっていうのは、私はそんなに好きな言葉ではない、この褒め方っていうのはね。で、じゃあ何がいいのかなって、何がこう親にとっても子供にとってもこうイーブンな関係、上からとか下からとかではなくてフェアな関係でいられるのかなと思ったら、素直に褒めるんじゃなくて、こうありがとうっていうことなんじゃないかなって私はねちょっと思いました。私子供をねよく待たせちゃうことがあるんだけど、まあ忙しかったり行かなきゃいけないところに行かなきゃいけなかったり、ちょっとなんだろう、体調崩してできないこととかね、あるんだけど、その時にごめんちょっと待ってってなっちゃう。だけどその待っててくれたことに、子供に対して待ってるって偉いねお姉ちゃん偉いねとか、これだとやっぱり上からなんですよね。私なんかコントロールしようとしてるんですよね。頑張ってるね、偉いね、だからもっと頑張ってよ、まだまだやってよみたいなさ、プレッシャーを与えちゃうような気がして、私もよそれを風に感じてたから、今言っててもそう思うんだけどね、まあそういう風な時に使っちゃうなっていうのがよくわかるんだけど、だからまあ素直に待っててくれてありがとう、ほんとごめんね、待っててくれてありがとう、今できるようになったからちょっとやろう、一緒にやろうとか、すぐやるねみたいな感じで、ありがとうって 素直に伝えられたら、子供も、あ、うん、親がそのことに関して感謝してくれたって安心できるのかなともちょっと思いましたね。まあこれもありがとうも言うだけでは意味がなくて、心からのね言葉じゃないとダメなんだけど、まあありがとうは素直に言いたいし、素直に受け取れるようになりたいなって思いました。他人には簡単に言える言葉なのに、家族には言うのが少し難しいこのありがとうという言葉、私はね海外に来てそれをねすごく実感しました。頑張ったねとか、この褒める、褒めるというか頑張ったねとかっていう言葉って、こう人に言っちゃうとこの支配とかコントロールが隠れてる気がして、そこに違和感を感じてしまうんですけど、でも頑張ったねっていう言葉は人からじゃなくて自分が自分に言う言葉なんだなって思いました。やっぱ頑張ってるのは自分だから、自分が自分にしか言えないセリフよね。人に言うのも違うし、人から言われるのも違うし、自分が自分に言ってあげたらいい言葉だなっていう風に、なんかねこの前のプライドの回でもちょっと話したけど、そういう風に思いましたね。まあ本当に生きるのって難しいわ。次女がさ、よく口癖のように Life is hard っていうのまだちっちゃいんだけど、まあ私もあなたよくそんなこと言うわって思うけど、まあそんなこと言わないで、そうねって Life is hard だよって言ってるんだけどね。まあ魔法の言葉を言いましょう。はい、毎日はエブリデイです。もうこれに逃げてる気がするけど、まあでも真理だからね。本日もお聞きくださりありがとうございます。道端どこかの迷い道ではツイッター、インスタグラムをやっています。ハッシュタグどこみち、または道端どこかの迷い道でご感想つぶやいてくださいね。またお便りも募集しております。概要欄のリンクからぜひお寄せください。番組の登録もお願いいたします。それではまた来週、この時間にお会いいたしましょう。Goodbye!